教えて消防士さん FM 草津出張所のコーナーです。このコーナーでは湖南広域消防局さんにご協力をいただきまして、今気をつけたいことなどをお伺いするコーナーです。本日は草津市上笠町にあります西消防署よりお届けいたします。そしてお話をお伺いするのが西消防署の、桂田さんです。よろしくお願いいたします。
桂田です。よろしくお願いいたします。
お願いします。本日はですね、救急の日、こちらについてお話をお伺いするということ、よろしいですかね。よろしくお願いいたします。
はい、救急の日は毎年9月9日というふうに設定されています。これは救急を連想させる、数字の9という発音を引用して、皆さんに覚えてもらいやすいように語呂合わせで9月9日に設定されました。
なるほど、語呂合わせなんですね、救急で。
そうですね
なるほどなるほど。
また救急の日を含む1週間を救急医療週間として、救急医療関係者の意識を高めるとともに、救急医療や救急業務に対する国民皆様の正しい理解や認識を深めることを目的として、昭和57年に、厚生労働省により定められました。
そっか、そういえばこういった時っていうのはいろんなね、こう救急フェアであったりとかイベントとかもされてますよね。
そうですね、
うん、
はい。実は草津市でも例年ではこの救急の日に合わせて救急フェアを開催していましたけれども、今年は新型コロナ感染症拡大の影響で、残念ながら救急フェアや救急訓練はできない状態となっています。
なるほど。9月9日が救急の日ということなんですけれども、この前後含む1週間っていうのが、救急医療週間になってるんですね。
そうですね、
うん、
具体的なその、週間は、
はい、
9月の6日の日曜日から9月の12日の土曜日までとなっています。
なるほど、この期間中が救急医療週間ということで。
その通りですね。
なるほどなるほど、はい。まあ、普段ではじゃあそういったねイベントなんかされてるんですけれども、今年はじゃあちょっとできないということで。
そうですね、
ちょっと残念ですね、
はい。そうですね、新型コロナ感染症が収束すれば、救急訓練を再開できるんですけれども、現在はちょっと目処が全く立っていない状態です。でここで合わせてなんですけれども、
はい、
救急訓練を受けたいと思われている皆様がきっとおられると思うんです、
はい。
でその皆様にはもうものすごく大変ご迷惑をおかけしているところなんですけれども、今しばらく待っていただきまして、この場をお借りしてそのことについてお願いしたいと思っております。
なるほど、またね再開しましたらご参加ねいただきたいなと思います。
そうですね、
ありがとうございます。じゃあ続きまして、この湖南広域消防局さんのこの管内であるこちらのことについてお伺いしてもよろしいですか。
はい、そうですね、我が湖南消防の管内、これ草津市、栗東市、守山市、安市の4市の、ことを指すんですけれども、
はい、
この救急の状況について情報をまずお伝えしたいと思います。
お願いいたします。
令和元年の119番通報の件数は19,850件で、そのうち救急件数は14,378件となっています。で、消防への通報の、72%、これが救急事案であると。もう大半が救急事案であるということになっています。
どうでしょう、例年と比べてこう増えたり減ったりとかしてるんですかね。
そうですね、実はこの新型コロナ感染症の影響で、これ劇的に現在は減っている状態です。
そうなんですか、
はい。これね、実は令和2年の救急出動件数で見てみますと、これ令和2年1月1日から8月の8日までの数字なんですけれども、総数で言いますと7409件で、前年と同じ日に比べますと、実は1291件も減少しているという状態になります。
そうなんですか、減ってるんですね。
そうですね、これは推測するに、新型コロナ感染症の何らかの影響があるであろうというところなんですけれども、市民の皆様の自粛に向けた努力が反映したと思われる、そういったところもありながら、実は本当に救急が必要な方っ ていうのは意外に少ないのではないかなという、
そういう
考えに至るような数字となっています。
なるほど、なるほど。じゃあよくよく考えたら使わなくていいのに通報してた方も多かったかもしれないということですね。
その通りですね。
なるほど、は
い。でそこでですね、ちょっと救急車について皆様にお考えいただきたいなと思いまして、はいはい、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。
お願いします。
救急車は皆様の地域で命や体に危険が迫った時に迅速に対応できるようにできるだけ均等に配備されています。しかしこの頃救急車が必要ないような軽症の方がこれ救急を呼ばれることが多くなったために、救急出動件数自体が増加して、増加分を補う形で近くの救急車が遠くに出動するというケースが増えてしまいました。そのため困ったことに命の危険が迫った人がいる現場の近くに救急車がなくなってしまって、より遠くから救急車を呼ばなければならず、残念ながら処置が遅れる傾向があります。一刻一秒を争う救命活動に悪影響を及ぼしていることはもう否めないような現状となっています。
そうなんですね。でもこう結構最近でもこう言われるようになってたんですけど、なんでこの軽症の救急要請というのはなくならないんですかね。
そうですね、そこがすごくキーポイントになるんですけれども、
はい。
いろいろ通報される方のその立場とかケースがあるとは思うんですけれども、例えば通報される方が動揺してしまったり、あと第三者の方が重症と見間違えたり、あと受け入れられる病院がちょっと分からへんという方も中にはおられます。
どこに行ったら分からないからということですか。
そうですね、はい。でその場面によって理由は様々であると思いますし、そこら辺は分からないでもないんですけれども、中にはね、救急車で行けば優先的に診察してもらえるやろうっていう方がおられたり、あと、タクシー代がもったいないから救急車呼んだろうかというふうなちょっと自分勝手な勘違いをされる方が、中におられることも、非常に残念ですけれども事実なんです。
そういった方もいらっしゃるんですね。 でもやっぱり迷う、通報する側としてはちょっと迷ってしまうんですけれども、どういった時にはすぐ通報したらいいですかね。
そうですね、はい。あくまで一例なんです。いろいろある中での一例なんですけれども、はい、次のような症状があった場合は迷わず119番をしていただいたら結構です。
教えてください。
はい。例えば激しい頭痛があるとか、はい、胸の真ん中が締め付けられるような痛みがあるとか、息がしにくい、もしくはできないような状態になったとか、あと突然片手や片足が思うように動かなくなった、でさらに突然しゃべりにくくなった、
なるほど、
はい。であとぐったりして呼びかけても返事がないという状態とか、あと最後ですけれども、大怪我や大やけどをしてしまった、こういった場合ですね。これらは命の危険が差し迫っている状態を示しています。このような症状の場合は本人は辛さや苦しさで自分では歩けないことが多くて、もう倒れ込んでおられる場合が大半です。
なるほど。ではこういった方を見かけたら、迷わず119番していただきたいなと思いますね。
はい、その通りです。
ありがとうございます。
これらを踏まえて、皆様にお願いをしたいと思います。本当に救急車が必要な方に救急医療が行き渡るように、救急車の適正な利用についてご協力をよろしくお願いいたします。
そうですね、皆さんもぜひ先ほど挙げていただいた事例の時にはすぐに救急車呼んでいただきたいですけれども、自分勝手なことでは、ぜひ呼んでほしくないなと思いました。ありがとうございます。
はい。
じゃあここで質問タイムということで、いかがでしょうか、桂田さん。プライベートな時にストレス発散法とかありますかね。
そうですね、実は私、家で犬を飼っておりまして。
そうなんですね、はい。何犬を飼っていらっしゃるんですか。
小型犬 のポメラニアンという犬種です。
かわいい、もふもふの丸いやつです。
そうですね、
はい、かわいい。じゃあお名前とかって何て言うんですか。
小麦と言います。
小麦ちゃん。じゃあ茶色いんです。
そうですね、あのブラックタンですんで、あの黒とで、茶色が混ざっているような状態ですね。
かわいい。じゃあそのワンちゃんと遊んでる時っていうのが、
そうです ね、もうあの犬はもう何も言わずにこうね、あの無垢な目で見上げてくれますんでね。
そうですよね。
もうそれにこう答えてあげようと思って、まあ、こっちもあの気持ちがねすごく現れるような感じがありますんで、もう散歩に行く時は、非常に心がもうリラックスしてますね。
そうですね、はい、ちょっと運動もできますし ね、 そうですね、一緒に、
はい、
かわいい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後にですね、告知などございましたらお願いいたします。
はい、ちょっとまあ宣伝なんですけれども、この2020年から我々湖南広域行政組合では YouTube チャンネルを開設しました。その中に救急訓練の関連動画も配信しておりますので、ぜひこの機会にご覧いただき、正しい処置の知識を学ぶ材料として使っていただきたく思います。検査方法については、例えば湖南消防熱中症などで関連の動画がご覧いただけるようになっています。また他の、ね、動画も掲載されていますので、合わせてご覧いただきますとありがたいです。
ありがとうございます。 YouTube 開設されているということで、こちらも合わせてご覧ください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上、教えて消防士さん FM 草津出張者のコーナーでした。